ね。
生活と人間の再建の本をテキストにして話します。人間は神の子であり、完全な自由を持っておって、何を思うのも何を語るのも自由であるけれども、その自由を逆用して悪しきことを語り、悪しきことを思うと、その言葉は作る力があるので、悪しきものが現れてくるということになるわけでありますから、だから悪しきことを言ったり思ったりしてはならないということを先ほど話してきたのでありますけれども、この人間の天国というものはですね、どのようにして実現するかというと、それはね、強制力によっては天国というものは実現しないんです。この社会主義国家っていうのはね、これは悪ができんように社会制度というものを強制して、そして、自由に何でもね喋ることができないようにしたり、だから自由値段で物資が媒介できないようにしたりして、いろいろやるけれどもですね、強制力というものはそれだけ人間の自由が損なわれるから、だから決して社会主義国家というものは幸福な生活が人民にできないということになるんです。天国の一つの要素というものはね、自由であるということ、これが天国の一つの要素であるわけなんです。だから天国が実現するのには、それは自由をなくして天国を実現しようと思っても、それはできるわけがないわけなんです。だからもし地上に天国が建設されるならば、キリストの最後の審判みたいに強制力で天から隕石の火の海を吹かし、地上に大地震を揺らし、悪い奴を皆退散げて、というようなね、そういう工作によっては決して地上に天国なんか出てこないんですね。それで悪しきものを制裁することによって良くしてやろうと思っては、それは決して良くならないんです。だから神様でもね、人間を良くしようと思っては決して強制力を使いたまわないで、もし間違った道を歩いたら自分で行き詰まって、そこで立ち止まるよりも仕方がないように自分でなって、あ、ここが悪いんだなと気がついて良き方面へ歩み出すということによって、人間は一層完全なものにまで完成していくというように神様はしてこられるわけなんですね。それで我々がね、地上に天国をこしらえようと思ったら、強制力によっては出てこないので、自分自身が自由の自由によって、自分の自由の選択選びによってね、自己の生命を愛のために、誰かのために使わせていただきましょうと与えることをね、考えることによってのみ地上に天国が実現するということになるわけなんです。 支援というような恐喝を持って人間を神様が強制し頼むというようなことは、それは決してないわけなんです。人間は神から生まれ、宇宙大生命の一個一個の権限の中心として、しかも個性ある権限としてこの地上に出現せしめられたんでありますから、決して豚を一つの柵の中に追い込むように、強制力によって天国という柵の中へ押し込まれるような、そんなものではないんです。天国は一人一人の自覚によって現れてくる、これは自覚の世界です。悟りの世界です。同じ金殿玉楼というような素晴らしい豪華な邸宅に住んでおっても、一人は極楽的生活を送っているが、同じ金殿玉楼の中でもう一人は地獄の鬼に苛まれるような魂の苦しみを舐めながら生活しているのがある。同じ貧しい家庭の生活をしながらでも、ある人かのように温かい愛の生活を営んでいるが、ある人はガキ道や地獄の生活を営んでいるのである。真の救済というものは、救済人間の救いですね、というものは世界とか社会とかいう、ね、我々を取り巻くところの、ね、枠や輪郭や柵の形みたいな、そういう制度みたいなものを変化したり色を塗ることによって得られるんじゃないんです。どんなにね、極楽へ悪人を連れて行ってやっても、悪人が悪人でいる間は、極楽へ連れて行った極楽が地獄みたいになってしまう。要するにこの世界は自分の心の世界である、心の問題なんですね。心が一瞬変われば、一瞬の中に今ここに天国浄土が実現する。あるいは心が地獄的に人を責めるような心に変われば、一瞬のうちにこの世界が地獄の世界に変わってしまうんです。英語の宗教という言葉、リリジョンという言葉はね、復活するという意味の言葉で、人間の魂を目覚めしめ復活せしめるのが宗教である。我々は自分の内に宿っているところの宇宙的に大いなる神の子の命を今まで眠らしていたんです。目を覚ましてみたら、我々は自分の内に宿っているところの生命がそんなちっぽけな生命じゃないのです。宇宙の大生命そのものがここに生きているんだと。太陽も月も星も自分の命の中に運行している、それを如実に感じたと沢田聖人さんは言われたがね、そういう心境になると、そこは天国になる、悪いことは一つも起こらないということになるんですね。自動車が衝突する、バスが衝突、大勢の人が怪我する、こんなのもね、外から災いがやってくるように見えるけれど、外から来るんじゃないんです。自分の心が破壊的になっている時にそういう破壊がやってくるんです。その聖人さんいう人がね、 どっか旅行かなんかするのでバスに乗ったんです。バスがね、崖の縁を走ってる時に車輪が崖の縁を滑らして落ちちゃって、そのバスがガラガラガラガラとね、山の地を吹くみたいなところ回転しながら下へ落ちちゃったって、大勢の人が怪我をした。ところがその沢田水人さん、その瞬間にパッと立ったと言うんです。立ったらバスの立ってね、万歳のように両手をパッと上に伸ばした。ただ両手が天井をついたんです。両足が床を突っ張ってるんです。そのバスの中で動かないシンバリ棒になって、人間シンバリ棒ができて、それでバスがね、ガラガラガラガラガラガラと山の中腹を転がりながら下へ落ちていったけれども、中でね動かないもんだから、ガラガラガラガチンガチンと椅子で頭を打ったり床で頭を打ったりすることないんです。でちっとも微笑を負わなかったって、微笑は何を負わなかったって言うんですね。これはね、そのとっさにね、めでたくもないのに万歳するような、そういう姿勢がね、どうして起こったんですか。これは人間が、このバス転落するときにはこうしたらいいと計画して決めとったわけじゃないんだ。そういうとっさのうちにね、神の知恵がひらめいてくるということだ。これが宇宙大生命の知恵と一つになっているところにね、そういうことができてくるわけなんです。これ一例に過ぎないんですけれどもね、その自分ね、小学校行っている沢田水人さんの坊ちゃんが三輪車をね買ってやって、それに乗っておったっていうんです。それから僕からね、自家用自動車がやってきて、それで三輪車と衝突して、衝突じゃないね、自家用は大きいし、子供の乗っている三輪車は小さいから、まあ衝突じゃなくて、車体の下へね引き込まれたわけですよ。その時に近所の人が沢田さんのところへ電話かけてきて、それでね、お宅の坊ちゃんね、今自動車に引かれたからすぐ来てくださいというわけなんです。そんなはずがないがね、うちの子は神の子だから自動車に引かれるなんて、そんなはずはないのになと思っとったけれども、ともかくそういう知らせだから出て行ってみたら、そしたらね、その三輪車はね、雨のように曲がって歪んでしまったと。しかし子供はね、どこにも怪我はしていない。で、おったですね、僕が熊本へ講習に行った時に、その坊やが二十歳ぐらいになっておりましてね、それで、あの時の坊やが、この子供ですよと言って沢田さんが指さされたことがあるのであります。地球上に何が起こるか、東京にどんな大地震が起こるか、それは分からんけれども、我々は恐れることはないのであるね。それはあの旧約聖書